グリラジサイクリングポッドキャスト世界選手権スペシャルエリート男子へ。はい、ということで、世界選手権2010年の世界選手権最終日エリート男子先ほど終わりました。お届けするのはビジェと、
はい、チホです。
はい、ぐったりですよ、正直ね。
こんないろんな意味で、
こんなに、あのね、世界選手権でこんなに疲れるのは初めてです。
そうですね、本当に、ね、これが世界選手権なのかっていうぐらい、ね、
本当にね、なんていうの、去年といい、今年といい、日本人は本当のやっぱ世界選手権を知らなかったんだね。
そうですね、
ね、うん、去年は初めて日本人はツールドフランスというものを知ったじゃない、ある意味。
はいはい、
今年は世界選手権ですよ。
知っちゃいましたね。
あ、もう、まあ、勝ったのはフッソホフトなんですけど、
はいはい、
そんなことはもうどうでもいいんですよ。誰が勝った方が知ったことないですよ。ジルベールはちょっとだけ応援したけど、ね、なんと、日本人快挙。
はい。
荒城選手が、9位でゴールしてきたと。
9位ですよね。フランスのエキップの、スポーツ新聞のレキッパの、ね、記者にもね、本当に本人すごいねって言われて、ちょっとうるうるきます。
あ、本当。
はい、
あ、やっぱりフランスのレキッパでもこれはすごいぞってみんなやっぱ思ってんだ。はいはい、
うん、
あ、だよね。
だからフランス人でも10位なんで、最高は。
そうだよね、うん、いや、だからさ、ブイグテレコムじゃなくていいんじゃないの、来年は。ね、でも、その9位っていうのも、だから要はさ、8位以降ボーンと逃げちゃって、その後ろの集団でじゃなくて、明らかに勝負をしに行っての9位だもんね、これ。
うん。
これは、ね、ものすごい意味が大きいと思いますよ、これは。
はい。
いやー、もうほんと感動です、おじさん。うわ、荒城選手がってやっぱ思うもんね、なんか。
思いますね。
すげー。
でもね、本人、まあ、インタビュー聞いてもらえば分かるんですけど、結構キロッとしてたんですよ。やっぱり大物だなぁと思って。
そこがやっぱ荒城選手ですよね。荒城選手たるゆえんですよ。まあ、何を隠そう、クリラジでも一番初めにインタビューした時に、やっぱりそのインタビューの一番メインテーマは、はい、アンダーで挑戦した時の世界選手権のね、
はい、
お話をやっぱりメインに聞きたいということで、一番初めに登場していただいて聞いたことがあるんですが、その時も快挙だったんだけど、すげーケローっとしてたもんね。外人、よくわかんないんですよ、外人っていうような、伝説のコメントをね、残してくれておりましたけど、荒城選手。
はい。
だからやっぱ物おじしないというか、
はい。
彼の中では、なんていうの？例えばフッソフットとかそういう選手を見ても、感動することがないんだろうね。うん、だから、一緒に戦ってる選手だっていうイメージでしかないんだろうね、きっと。
そうですね。
うん。だから、うわー、うん、こいつちょっと強えな、くらいの感じで望んでいくんだろうね。
うん。
やっぱ、なんか、スケールが違います。ビビってしまいます。ね。
はい。
ということで、まあそのね、世界選手権を振り返ってみようと思うんですが、はい、ゴールスタート前、はい、3人にお話を聞けたりはできたの？
3人には聞けなかったんですよ。
ほうほうほう。
スタート前は、荒城選手はもうすごい話しかけるのオーラバリバリで、全然
そうなんだ、
挨拶もできないくらいな感じで。
ああ、じゃあ荒城選手がそうだっていうことならさ、やっぱ相当集中してたんだ。
うんしてたんでしょうね。
ねえ、そうか。うんうん。
はい。
うん。
で、別府選手はもう今回世界選手権10回目とかっていう話です。
もう10回目なんだ。はい、はい
はい。はい。うん、まあアンダーとかから入れてだと思うんですけど。
うんうんうん、
だから 結構もうリラックスした感じで、
はい、
いろんな他の外国人の選手たちと、
うん、
元チームメイトとかチームメイトたちと話をするって感じで、
うん、おーおーおーおーおー、はい、そうなんだ、そうか、
で、うん、土井選手はやっぱり今回初めての世界選手権エリートでは初めてになるので、
うん、
はい、ちょっとそわそわした感じで、
やっぱそうか、まあそのあたりはしょうがないよね、もう、はい、ね、
うん、なんかいつものピリピリ感はちょっとない、ま、うん、
うん、
ない感じですけど、
そうか、うん、ちょいやっぱりその緊張感というかね、はい、そういうものがあったのかもしれないですね。
はい。
そうか、あのさ、あの岩佐千穂から送ってツイッターで送ってもらったあの写真見たんだけど、スタート前の、
はい、はいはい、
あの各国あんな感じなの？
どういうことですか？
あのさ、言ってみりゃさ、うん、言ってみりゃさ、あのまあ同一選手も別府選手もだよね、あの、
はいはい、
荒代選手も普通のプロツアーのレースなんか走るときにはやっぱチームカーがあってみたいな感じじゃん。
はい、
あのやっぱりあの1台のチームカーで日本のさレースの風景みたいに後ろでゴソゴソって準備してる感じなの、各国。
あ、そうです、そうです、はいはい、
そうなんだ、
ね、1台しかないので、
うんうん、イタリアとかもそうなの、
ワッターンとかいるんです、はい、だからオーストラリアもウジャウジャいました、
うん、あ、その1台の車の後ろにウジャウジャいるんだ人が、
はいはい、
そうか、それ見てさ、なんかちょっと切なくなったっていうか、あのチームカーってこんな感じでいいのかってちょっと思ったんだけど、
そうですね、うん、他のレースに比べたらちょっとあれですね、
そう、はい、そうだよね、そこがね、いつもならそんな風景
見、そこが違いますね、ね、言われてみれば
だろう、そんな風景見れないわけじゃないね、でかいバスの中に入ってとかだからね、
そうそうそうそう、だからね、うん、サインした後みんな、そうです、ワスターといましたよ、
だよねそうだね、だからそういうのも世界選手権ならではなんだね、きっと見れる、そういう風景が見れるっていうのも、
そう、そうですね、はい、うん、今気づきました、はい、
そうね、はい、まあということで、まあね、うん、集中してる荒城選手、はい、それからね、やっぱり、うん、もうベテランというかね、もう10回目を走るちょっと余裕の別府選手、リラックスムードのね、
はい、
それとやっぱりあのエリートでは初めてのね世界選手権ということで緊張した土井選手ということで三者三様でございましたが、ただレース自体はあれだね、始まってみて、まあこうやって振り返ってみると難しいレースだったね、これ
なんか今年ちょっと変わってましたよね、
うん、やっぱ無線がないせいも大きいよね、これ多分
大きいんだと思います、その辺ハソフとかどう言ってたか知らないんですけど、
うんうんうんうん、
ね、勝った選手とかも多分大きな、
うん
ね、うん、勝つ要素になってきたかと思うんですけど、
うんうん、
はい、
だよね、
うん、
最
初に逃げがあったんですよね、
そうね、あの大きな逃げがもう 5人ぐらいの逃げかできていて、はい、それを追っかける展開で、うん、まあこの5人はいずれ捕まるだろうっていう感じで進んではいきましたが、その捕まりそうな寸前にやっぱり有力どころのイタリア中心にねレースが大きく動き始めてと、うん、いうことで、はい、でこっからがやっぱり勝負の難しさっていうか、蓋を開けてみるとイタリア壊滅だね。
ああ、私もよく見てないんですけど、そうですね、あんまり見なかったですね。
だよね、だから、うん、要はそこの、なんていうか、名前の逃げを捕まえるための動きです。有力選手がドーンって動いたから。
はい。
だから本当はそのジルベールとか、エヴァンスとか、そのあたりが乗ってた、その、なんていうかな、追走グループって言えばいいのかな、まあ、本命の逃げだよね。これがやっぱり、無線を持ってれば決まった可能性はあるけど、
これ、決まったかと思いましたね。
だね、俺ももうこれで終わりかなって思ったんだけど、やっぱそこを、後ろの集団が耐えて耐えて、最後に捕まえに行ったっていうのが、やっぱ勝負の第5戦だったかもしれないなという感じはね。するもんね、
うんうん、はい、
岩佐千穂はどのあたりで見てたの今日は。
今日はですね、うん、後半の山でほとんど見てたのと、
うんうんうん、
あと最後ギリギリに最初の方の上り、
うんうんうん、
きついところ、
うん、
あそこに行ったんですよ、ラスト3周からかな、
うんうん、
ラスト3周とラスト2周そこで見たんですけど、うん、もうラスト2周すっごい歓声でした。
あ、やっぱそうだろうね、 で、その可能性。
世界で行ってもね、うん、ある程度、やっぱり早めにゴール行くんですよ。
はいはいはい、はい。
だからそのラスト3周とか一番いいとこはあんまりコースにいないんですけど、
うんうんうんうん、
今回のコース上、うん、そこまで粘っても、まあゴールに帰れるかなっていう感じだったので、
うん、
粘っていたら、
うん、
あ、やっぱり最後のあの、観客の声援は全然違います、
ね。あ、やっぱそうなんだ。全然違うんだ。
うん
うん、そうか、いやーそうだろう、だってもうレースとしてはあそこが一つの見せ所になってくるもんね。
そうなんですよ、そこでアタックっていうかね、
だよね、
ジルベールとかも、
うん、
はい、
あんな
てました。
何、ちょうどジルベールが一人で登り切った時、
いやいや、その前の週なんで、うん、集団をベルギーが3、うん、
捕まえようと
引いてて、
うん、
はい、
そういう、うん、
ジルベールが3番手ぐらいにいたところです、
ね。ああ、そういう動きだ。だから、うん、あの時はジルベール行っちゃうかな、これって感じはあったんだよね。
そうそうそう。
うん。でも、後ろに、まだ、あの時点では、ベップ選手も残ってたってことか。
そうなんです。ベップ選手とアラシュロ選手が、その後ろの事故にいたんです。
二人で残っていたと。
うん。
いうことで、いや、これはもしかしてって、もう日本中がどよめいたと思いますが。
うん。
ねえ、あの、どうだったの、二人見ててそんなしんどそうな感じはなかったの、その時。
なかった、なかったです。その時はもういけると思いました。
そうだよね。だから最後荒城選手が結果としてスプリントかけてるってことは、そこでもやっぱ足が残ってないといけないもんね。
はい、
そうか。でそこからね、またさらに勝負が動いていって、まあ、うん、ジルウェールが飛び出したりなんだりはあるんですが、
うん、
最後の最後に集団が捕まえてスプリントと。この時は岩佐地方はもう戻ってたの？
もう戻ってました。で、大きなテレビの前で見てたんですよ、
うん、
でも荒城選手が、うん、逃げに追いついた集団の中にいたのが、荒城選手と別府選手がいたのが見えたので、
うん、
うわー、これどっちかこれだと思って。
そうか。
はい。
だから世界選手権、岩佐地方は取材何回目なの？
通算何回目ぐらいでしょう。
もうでも6回目ぐらいなのか。
ああ、10回も行ってないと思います。6、7回だと思います。
6、7回目で初めてでしょ、やっぱそういう感覚を味わうのは。
初めてですよ、もうちょっと。うん、最後の残ってるんで、ちょっと泣きそうになりました。
だろうね、だろうね。俺もちょい泣きそうになってたもん。だよね、だから、ほんと集団がさ、スピードアップして、後ろちぎっていって、勝負の人数を減らしていくっていう時に、
うんうん、
まあ、よく耐えたなと思うよね。
はい、
少ない人数で、
うんうん、
うん、っていうことで、もう最後の最後は、だからあの現地のさ、てんちゃんのツイッター情報によると、
はいはい、
別府選手が荒城選手をアシストしたんじゃないかみたいなことを書いてあったんだけど、
うん、
そのあたりはどうなの？
そのあたりは聞けたかな。もう私のなんか放心状態で。
そうなっちゃうよね。だから誰もが、あの、昨日俺たちが撮ってて、まあできれば優勝だけどねとは言ってるけど、
うん、
あの、正直思ってなかったよね、あの、こんなことになるって。
ね、何位以内でしたっけ ?20 位以内でしたっけ
?20、まあ現実的には20位以内だろうって話したんだけど、は
い、言ってましたけど、うん、それも厳しいんじゃないかな、みたいな。
内心に思ってたんだ。
ないって思ってましたけど。
だよね、もう、あの、あれですよ、伝える側としては土下座ですよ、日本の、あの、メディア全員が。荒城選手、ひれ伏さないといけません、もう、あの、でも本当そうだよね。でも、うん、いや、これが世界選手権なんだって、本当あのスプリントしてくる瞬間に本当に思ったね、
うん、
いやーっていうことで、まあね、その最後の上り坂のスプリントか。
はい、登ってますね。
ね、あの日本の解説では福島選手も、あの、うん、上りのスプリントは荒城選手好きだからとは言ってたから、うんうん、やっぱこれは可能性あるんじゃないかっていうね、もう10位、もう20位以内はもうほぼ確定だっていう流れだもんね、もうあの中では。
そうですね、あの前の集団残ってたら、
ね、本当にもう勝負を決める集団に残ってるってことは、もう20位以内ぐらいはもう来るだろうと、
はいはい、
だから最後にもうスプリントでどれぐらい足を残してるか、でも相手はフースホフトとかいろいろいるわけだよ、
うん、
そん中でって思っていましたが、まあ本当惜しくもっていうか、まあ大健闘ですよね。ちょうどフスホフトがゴールした真後ろに荒城選手が映ってましたね、映像的にも。
ああ
。ああ。 いやーすごいですよ。ということで惜しくも9位でございますが、ただ日本人選手としてはシングルは初なのかな、はい、ね、うん、恐るべきことですよ、うん、もう岩佐地方的にも大興奮でしょ、ここはもう
大興奮です、びっくりしました。
でしょ、いいよな、うん、見に行ってる、羨ましいよ、行けばよかったよ。
ハルホとかゴールして、うん、わーってこう抱き合ってる時に、うん、あ、来たみたいな。
だろ？
ゴールラインが見えないんですよ。だから何番でゴールしたかわかんないけど、
うんうんうん、
来るのが早すぎたんですよ。パスポートの写真を撮ろうかなと撮ってたら、うん、もう来たんですよ。
あ、そうなんだ。おお、そこに来るとは思ってなかったわけだ、まだ。
その集団で来るのは分かってたんですけど、
うんうん、
晴れみたいな。これは10位内だっていう、
ね。うん。だよね。
入ってきたんで、うん、びっくりしました。
だから10位以内って言ってもさっきも言ったように逃げで逃しちゃってその後ろってわけじゃなくて、本当に荒城選手的にはフッ素フトを捉えるためのアタックというか走りを見せてて最後まで諦めなかったってことだろうからね、うん、いやーもう本当に感動ですよね。え、
すごいですね。
すごいよね。今日スポーツニュースとか流すのかな、 NHK とか流さないと俺また怒っちゃうけどね。
でも明日新聞とかには載るんじゃないですか。
だよね、これ載せないと何載せるんだって話だもんね。いやーまあね、お見事でございましたけども。でそれゴール後で、ベップ選手はそこからどのくらい遅れたの。
30位でゴールしてますね。2分11秒も遅れたんですね。
そうか。
どの辺から遅れちゃったんですか。楽しみ、全然知らなかった。
ああ、あのね、だからもうさ、今回カメラワークが悪くて、
はい。
あの、先頭の集団をメインで映すから、
うん。
後続ってね、ちょっとしか映さないんだよ。
うん。
わかる？だから、あの、ツールとかだと、これ後続が捕まえるなと思ったら、後続もある程度長く映してくれるじゃん。
はいはい。
それがなくて、もう先頭ばっか映すから、うん、あの、荒城選手がいるかいないか、ベップ選手もいるかいないかって最後までわかんなくて。
うん。
うん。ツイッターの、だから現地の岩佐地方、天ちゃん情報の方が早かった、確認は、は
い。あ、そうなんですか。
そうそうそう。だから、こっちもね、どこで遅れたかはよくわかんないんだけど。
あ、はいはい。
ただでもそれ考えると、2周目入ってスピードが上がっていく時かもしんないよね。
え、でも、最後の週、まだ2人いたような気がする。
そうかそうか。まあそのあたりはね、今後いろんなメディアがね、どういう感じだったのかっていうのは報道されるかもしれませんので、うん、で、まあそのゴール後、あ、で土井選手は、
土井選手は、うん、土井選手は集団で完走しましたよ。
お、よかったです。
後ろの集団でしたけども、
はいはいはい
はいはいはい、
無事完走と、
はい、
いうことで
72位です。
はい、だからさ、
13分遅れかな、13分53秒遅れ。
そうか、じゃあまあ、うん、その前の集団捕まえようっていう時のスピードが乗った時にうまく流れに乗れなかったっていうことかもしれないですね。
うん、不完全燃焼みたいなことを言ってました。
そうか、不完全燃焼なんだ、うん、なんやっぱ出し切れてなかったんだ、土井選手も、
うん、
あ、だからやっぱ位置取りとかさ、その世界選手権独特のレースの流れみたいな、うん、そこだろうね。だからやっぱり、
ね、
まあ、うん、経験した、
ね、
荒城選手と別府選手は、そこをうまく嗅ぎ分けることができたっていうことなのかもしれないよね。
はい。
うん。いや、でもさ、J スポーツでも言ってたけど、何年か前は、本当にあの、完走して、よくやったっていう話だったじゃない。
はい。
いや、もう、日本人選手はそうではないんだっていうのをさ、
うん、
やっぱ逆に選手の皆さんに思い知らすし、あの、いい意味で、
うん、
あの、見てる側舐めてんのよみたいな感じがあるよね、なんか。
はい、その辺、あの、日本代表監督の高橋さん、監督がお話しされてます。
うんうん、そうか。じゃあ、まずは、高橋選、うん、あの、監督のお話をお伺いしましょうかね。じゃあ、ゴール後、岩佐地方が取った高橋監督のインタビューです。
はい、まあ、1年1年ね。こうやっていいところ取れるように、まあ、みんな目標を持ってやるんですけど、
はい、でもすごい日本チームとしてはもう快挙じゃないですか。
ね、
ね、はい、うん、
だから始まりにしたいですよ、これが ね、
ね、うん、これが終わりじゃなくて、ここからもっとどんどん、
こっからですよ、うん、先がまだ上がある、
はいはい、高橋監督としてもすごい 良かった今年の世界選手権ですか。
そうですね、やっぱりまあいろいろこうありましたけど、
はい、今回選出の選手でちょっといろいろ、はい、ファンの人からも
そうですねありましたけど、やっぱりみんなこうみんな他の選手もそうなんですけれど、やっぱりここで結果を残さないといけないので、今まではただ出ればいいみたいなことだったんですけど、はい、もう結果を出せるんで、そのためにこう
誰を選ぶか
っていう、選ぶかっていうことで、まあ、理解してもらえればね。
はい、はあ、分かりました。じゃあ本当に結果は良かったので
、ね、ありがとうございます。
お疲れ様です。次はアジア大会ですか。
そうですね、
はい、
アジア大会はまたね、あの鈴木君と宮沢君に頑張ってもらってで、いい結果出したと思います。
ありがとうございます。お疲れ様でした。
はい、ということで高橋監督でございました。嬉しそうだね、やっぱ。
やっぱ嬉しいですよ。
だよね、そうだよね、
はい、
嬉しいだろうね、これは監督としても。
まあ、今年はね、はい、あの選出の面でいろいろちょっとね、うんうん、どうなんだっていう話も最初ありましたから。
そうだね、
うん、
そういう意味ではやっぱいろいろやきもきもあったろうし、
うん、
ね、でもあれだよね、本当にあのこれ今回思ったけど、
はい、
あのまあファンのみんなもやっぱりその選手の実力っていうのを見直さないといけないと思うのよ。あの J スポーツさんのね、確かあの放送の上の方で選手たちへのメッセージみたいなものが流れてたんだけど、
はあ、そんなのあるんですね。
うん、あのカンチェラーラ頑張れとかさ、そういうの流れるんだよ、
うんうん、
っていうことはだよ、やっぱり日本人選手が着に絡めるって思ってた人は少なかったと思うのよ。それは俺も含めてなんだけど、
うんうんうん、
やっぱそれは考えないといけないよね、やっぱ今後、
うん、
ね、
ね、
あの、うん、敵の国を応援してる場合じゃないよね、こうなると
ちょっとジェルウェイがあったくした時とかね
そうだよ、あの心の中でよし行けとは思ったけど、そんなこと言ったらもう非国民ですよ、そんな人間はだよね。だからそういう意味ではファンも見方を変えないといけなくなった世界選手権だし、さらに言うと、はいはい、例えばやっぱりこの自転車を支える、G、UCA あの JCF とか、
うん、
JBCF とか、やっぱりなんていうかな、本当に体制としては今まではやっぱり出ればいいっていう体制だったのかもしれないけど、はい、今度はやっぱり勝ちを狙う体制をどう作っていくのかっていうのは、見てる側もそうだし、うん、選手側もそうなんだけど、よりその環境を整える、そういう人たちがいっぱい考えていかないと、ね、あの、選手だけがいつまで経ってもっていう、その環境自体が整わないっていうのはもう悲劇になるじゃないですか。
はい。
だから本当に勝てる選手がいるときに、その体制を早急に作っていかないと、ね、ダメだと思うよね。だから今回はあの事前のね、あのメンバー見ると、メンバーっていうかあのスタッフの名簿見るとかなり人間が少なかったよね。
そうなんですよ、スタッフは少ないですね。
だよね。それがいいか悪いかはまあ今から検証するとして、本当に勝つためにはそのなんていうの、人数でいいのかとか、やっぱそういうことを考えていかないといけない時代に入ってきたのかもしれないなっていうのはこれ見て感じましたけどね。
はい、本当ね、うん、ね、このレベルなんですから、もっと強化してほしいです。
ですよね。ですよね。はい、だから、高橋監督っていうのは、もともと選手時代さ、やっぱりその、なんていうかな、うん、あの、近代、その、ロードレーサーの走りっていう言い方もおかしいけど、うん、ね、あの、まあ、オールラウンダーに近い選手として名を馳せた選手ですけども、うん、やっぱり今後、勝ちを狙っていくには、その、選手の、あの、監督の選出もどういう基準でやっていくのかとかさ、やっぱそういうことも問われていくような気はするよね。ね、だからイタリアとかスペインもさ、監督が誰なんだとかそういう話が出るように、日本チームも監督からやっぱり誰がやるのかとかさ、やっぱそういうことをどんどん積み上げていかないといけない時代になったかなっていう気は非常にしますね。はい、ということでまずは高橋監督のコメントでございました。じゃあ次どうしましょうかね、はい、新内は最後かな。
そうなんだ。うん。
じゃあ、ね。
誰でもどうぞ。
じゃあね、じゃあまずは、惜しくも、途中のね、スピードアップで、まあだから流れに乗れなかったっていう、実力自体は、 最後の集団に残っていく実力はもう今十分持ってると思うんですが、まあ、今回はね、はいはい、エリートで初出場ということで、ね、ちょっと残念でしたが、土井選手のね、コメントいきたいと思います。じゃあ、土井選手です。
いや、楽しかったです。はい。まあ、不完全燃焼だけど、
まあね、この辺が。
いや、だから、中切れで埋められなかったから、うん、もうちょい前いれば、前に入れたし。
結構最後、前にいたから、1点遅れて、
う
ん、
そうだね。
この後、前に見てたから、うん、いいのかなと思ったんだけど。
まあ、調子は良かったんで、うん、まあ、ちょっと悔いは残るけど、まあ、最後ね、ユキヤが結果残してくれたし、それはそれで日本チームとして大成功だったので、よかったんじゃないですか。
戦の雰囲気はどうですか？
いや、やっぱりいつものレースとは違いますね。うん。まあ、初出場としては上出来じゃないですか。
はい。
とりあえず、ゴールまで帰ってこれたんで。
うん。
まあ、もうちょい僕としてはできるんじゃないかと思ってたから、ちょっとがっかりですけど、まあ、また来年、もっと強くなって。はい、帰ってきます。
楽しみにしてます、はい、ありがとうございます。
いや、土井選手のコメントもいいね。
でしょ。
いいね。だからやっぱ力はあったんだ。
うん。
だからやっぱ世界選手権独特のやっぱそのレースの読みというか、
はい、
こういう局面では今どこに位置すればいいかとかっていうことがやっぱちょっとずつ違うんだろうね、他のレースと。
まあそうですね。
ねえ。
なんか結構後半もんでね、いいとこいたんです。うん、いっぺん落ちて、このままずるずる遅れちゃうのかなと思ったら、その次の週では前の方にいたんで、集団の。
うん、
うん。ああ、またぶり返して、まだちょっと下がっただけだったのかなと思ってたんですけどね。
そうか、
最後の最後で。
これコメント聞いたらわかりますけど、うん、中木で言ってみれば、前の選手が、その切れちゃって、その巻き添え食って後ろ遅れていくっていうことだよね。
はい、そうなんです、
ね。そうやって考えれば、やっぱり前、その、前に出るタイミングっていうのをどういうふうに測るかっていうのが、世界選手権ではものすごく重要になってくるんだろうなと。
そうですね、ワンデーですしね。うん、はい。あの、選手の力もちょっとずつ違うので、
うん、
どれ、アシスト選手でもうやめちゃう選手もいるんで、今後。
そうだよね。
だから、ついちゃうと中切れっていうね、う
ん。そうだよね。だからそこの選手をうまく見極めて、絶対上に残っていく選手の後ろにつくとか、うん、やっぱりいいポジショニングっていうのが、今後土井選手の課題にはなるんでしょうが。うん、でも、あの、まあ、あの、初出場にしては上出来じゃないですかっていうのが、やっぱもう頼もしいよね、あの。だから、あの、出てよかったって時代はもう、とうに終わったんだっていうのが、これ聞いてもわかるよね、なんか。
そうですね。うん、だって、出場選手の半分は、うん、半分ぐらいは、うん、みんなリタイアなんですからね。
そうだよね。
で最後の最後まで粘って、ちょっと最後遅れちゃったですけど、本当にいい走りしてました。
だね。だから本当にこの展開が噛み合えば、ね、うん、もう一人って可能性もあったので、で、やっぱり何よりも土井選手が、今回これで世界選手権を経験できたっつうのもやっぱ大きいよね。
はい。また来年っていうことを言ってましたね。
だよね。だからそこでやっぱりモチベーション上がっていくだろうし、うん、さらにやっぱり、ね、荒城選手が9位で入れたっていうのは俺もっていう気になるだろうからね。
うん。
ああ、これは来年以降期待ですよ。まあ、この後のね、土井選手、走りもちょっと期待だなという感じがしますんで、注目でございますけれども。んじゃあ次、うん、ね、惜しくも最後の集団に残って、だから現地の、ツイッター情報では、荒城選手をアシストしたんじゃないかっていう情報もね、一部入ってきておりました。ベップ選手のコメント、いきたいと思いますよ。じゃあ、ベップ選手です。
お疲れ様、はい、今日です。どうでした？本当に。
そうですね。
最後についてきましたけど。
そうですね。でも、まあ、まあ、僕自身、まあ、最後足、なかったんですけど、でも、本当にいい走りができたと思いますね。ずっと前のポジション、キープして走ってたので、はい、やっぱりその集団がばらけてきても先頭に残れてたので、でラスト3周ぐらいで荒城選手に調子どう、足の調子どうって言ったら、アタックにはしないけど最後のスプリントに持ち込めそうだってたので、2人でそのいいポジションをキープしながら走ってました。
よかったね。
はい、ということで、ベップ選手のコメントでございましたけれども、やっぱ二人で話しながら行ってたんだ。おーい、岩佐地方。お、
はい、そうみたいです。
そうなんだね。 いやだからさ、2人で話して足残ってるって言えてるのがファン的には夢のようだよね。世界スキンで足残ってるって会話、いやすごいねこの人たちは。嬉しくなっちゃいますね聞いてて。じゃあ最後の新内荒城選手のねお話を、はい、いきたいと思います。じゃあ荒城選手です、聞いてください。
はい、またね最後しっかり、あと力残ってればよかったんですけど残念でした。
今日やっぱり前半から中段の後ろにいたのは力を溜めてたん
ですか。いやもうなんか僕きつかったんですよ、一回前に上がるとその位置取りガチャガチャやって、でまあちょっとでも足使ってでも後ろの方がいいかなと思って、ね、一回中切れ起こって今日終わったかと思ったんですけど。
イヤホンがないからその辺情報はどうしてたんですか。
え、いやいや、あの逃げができた時あるじゃないですか、はいはい、あの時後ろ中切れあって僕後ろに残ってて、はい、終わっちゃったかと思ったけど。
それは分かったんですか。
はい、
分かれてるっていうのは。
あ、もちろん、あ、見えてるから、はい、見えてますけど残念ながら違う、運よく、残念ながら運よく、はい、戻ることができて、はい、そこからはちょっとしっかり集中してあのできるだけ中切れに合わないようにしてました。
じゃあ集団内に行って後ろの方に行ったけど前の方を見ながら走ってたってことですか。全然余裕だったんですか。
まあ調子良かったです。あのなんか、ね、自分から動くようなことはような感じじゃないですけどついていくぐらいならっていう感じで。
やっぱり世界戦となると後半の不足がすごいと思うんですけども、
今日に限って言えばこういう展開になったんで、まあ、僕たち、ね、引かなくていいチームにとってはすごい好都合な展開でしたよね。追いかけっこでみんながきつい展開になったんで、はい、こういう展開になると好きです。
9位はどうですか。
まあ、以上目標ね、あの今年何でしたな、6位って言ってたのかな、10位以内、まあ1段階、あのね、あの一気にねこうやってピョコって優勝しちゃうと世の中おかしくなっちゃうんで、でちょっとずつあの段階を踏んで、はい、ちょっとずつ勝負していきながら最後はしっかり成績残せればいいかなと思います。
内容は比較的平坦な世界戦で言われますけど、
逆に平坦だとね僕あまりねチャンスがないというか、集団でまとめられちゃうと逆に僕たち人数少ないと、まあポイントを取っていっぱい、ね、選手増やせばいいんですけどまあそういう土平坦になるとねきついんで、またねそれはそれなりの戦い方あるし、まあその時考えます。
とりあえず
お疲れ様でした。
これじゃ全然世界と叩かれるってことですか。世界相手に全然叩かれるってことは証明されましたね。
何言ってるんですか。やってるじゃないですか昔から。
でも世界選手権で入
って、まあ世界、
うん、
ああ二人だわ。メシ。メシアポーズ。
はい、ということで荒城選手でございました。最後はなフランスのメディアの人話しかけられてたの、
うん。そうですね。
ああっていうことで。まあ、何言ってるんですか、世界ともう戦ってますよというコメントがね。
言われましたよ。
だから、でも本当にあの、荒城選手のコメントの中にいろんな示唆があって、例えばチラッと出てきた UC ポイント取りゃいいんですけどねっていうさ。だから、今日本はやっぱりその勝てる選手っていうのを抱えたわけですよ。
はい、そうですよ ね。今回も選出でね、いろいろ問題になるぐらいいろんな選手が強い選手がいるんですからね。
だよね。で、そうやって考えると、例えばコースによっては土井選手が行けるコースもあるかもしんない。展開によっては別府選手が行けるコースもあるかもしんない。で、そういう中で、本当に勝てる選手がいるのに、国として何をやっていくのかっていうのが逆に、この選手たちの力によって、その、問われている感じはするよね。
ね。
ね。だからこれが、ま、例えば4人だったら、5人だったらって考えると、もっと最後に勝負できる足を溜めれる選手が出るはずなんだけど、今、なんていうの、自転車界が全体がどこを向いているかはっきりわからないから、そのせいでこういうことになってる分、やっぱりこの選手たちが方向を示してくれたのを、関係各団体が無駄にしないことだよね。
そうですね。ね、この後続けてほしいですね。
だよね。だから来年は本当3人じゃなくて、6人を目指すんだと。そのために各チームビジョンを持ってくれっていう話を逆に協会がやってもいいくらいの結果だと思うよね。
はい。
で、ファンもやっぱりそういうところを見て、
うん、
例えばその協会がそういうのを出さないんだったら何やってんだっていうくらいの感じがないと、
うん、
本当にこの選手たちの力を無駄にしちゃいかねないから、今の状況は、
うん、
だからこれは快挙ではあるんですが、ある種みんなが危機感を共有していないと、選手のなんていうのピークって長いようで短いからね。
うん、
で特に世界選手権でコンディションを合わせるのが難しくて、いろんなことを考えていかないとここで勝負できないわけじゃないですか、
は
い、
そうなんです。来年はね、あの、うん、今年アンダーだった選手たちももうエリートの年なので、
うん、
あの選手たちも戦えると思うんですよ。
そうだよね。そうやって、
はい、だから
そうやって考えると
枠は増えてほしい
だよね。枠を本当増やすべきだという確固たる意思が今日本の自転車界にいるのよ、
うん、
ね。だからなんかの大会で芸能人が出てくるとかそんなことやってる場合じゃないんだよって俺は思うんだけどでも本当にだから日本にある UCI レースを変えていって、どう今後こういう舞台に選手を送り出すんだとか、やっぱり早急に選手がこうやってさ、その選手の関係、言ってみればこの3人ってさ、選手の関係者の人たちが努力してここに押し上げたわけじゃない。やっぱそれに協会っていうか、やっぱそういう団体が応えるべき時がもう来たと思うよね。
うん
うん、そういう意味では来年以降どういう体制でやっていくのかっていうのをファンがよーく監視しとかないと、本当にふって今年と同じような体制でやっちゃいかねないから、やっぱそこは考えていかないといけないと思いますよ。だから本当この3選手の頑張りを無駄にしないことをね、望みたいよね、ファンとしては。
うん、
いやーでも今晩はみんなまあね、土井選手なとか別府選手もやっぱ悔しさはあるんでしょうけど、
うん、
でもやっぱり日本人がここまでやれたんだっていう嬉しさもねあるだろうし、でも逆にやっぱり自分もいつかそこへって思えるだろうしね、
はい、
そしてアンダーの選手たちもさらに、アンダーの選手ってまだ今日のレース見てたの？
見てたね、補給してました。
うんそうなんだ。だから、本当、はい、もう一回言っちゃうけど、そういう体制がいいか悪いかだよね。ねえ、
うん。
もう三人専属のマッサーぐらいつけろよ、みんなが寄付してお金出すからさ、ぐらいのさ、感じがあるよね、なんか。でも、本当に、なんていうの？そのアンダーの選手たちにもいい経験になってるよね、目の前で見れたって。
そうですね。こんな快挙をね。できるって、ね、日本人選手でもできるっていうのがね、
うん、
証明されたので。
そうだね。そういう意味ではやっぱりあのファンと、もうファンも見てるみんなも選手が何歩か先にもう行ってる状態なので、
うんうん、
やっぱ早く追いついて、来年はだからさ、そういう J スポーツのテロップでもさ、
はい、
カンチェララ頑張れとか出てる場合じゃないんだよね、うん、全部がやっぱ日本人頑張れぐらいの感じになんないと、
うん、
ね、本当にこの選手たちの期待に逆に応えられなくなるような気がするので、まあ、ね、本当によくやってくれたなっていう感じですね。
うん、
でも、やっぱ別府選手も土井選手もやっぱ期待だね、来年以降も。
はい。
うん、上りがもう、そうだよね、うん、上りがもうちょいきつくて長い感じになると土井選手になるだろうし、ね、サバイバルレースになるとやっぱり荒城選手って一日の長がある気するし、
はい、
で別府選手はやっぱり展開読むのが上手っていうか、レース巧者な感じするよね。
うん、
うん、だからやっぱり別府選手が前にいたのをある種目標にして荒城選手が上がっていけたっていう側面もあるかもしれないしね、
うん、
そうやって考えるとやっぱりこういうチームで動くっていう時代がね、もう来たんだっていう感じがしますよ。
はい、
はい、ということで、いやどうなの、この後はあの選手の皆さんともう一回合流したりはしないの？
できるかどうかわかんないんですけど、
うん、
できたらしたいですけど。
そうだね、
わかりません。はい、
そうだね。選手たちも今晩ぐらいは泊まって帰るんでしょ、どっちみち。
うん、泊まるって言ってましたね。
そうか、宿泊じゃないの、はい、そこは。
そうでしょうね。
ね、ふんじゃあ岩佐地方、うん、ちっちゃいからカバンの中ぐらい入って潜り込んでこい。
カバンといえば私カバンなくしたんですけど、まだ見つけてないからこの後ちょっと探し回らないとやばいです
。やばいね。パスポートとか入ってるの？
いや、そんなの入ってないんですけど。
自分の持ち物、無線とか。
はいはい。
お金は、うん、お金は
お金は入ってないです。
あ、よかったよかった。そうか。じゃあ、とりあえず日本には帰ってこれるのね。
あ、もうそうだそうだね。
あ、よかったよかった。はい、よかった。
はい。お水とかね、そういうね。
お水とかそういうね。備品系ね、
はい。うん。
カメラとかは？
カメラ、レンズが入った、レンズじゃないわ。あ、フラッシュが入ってますね。
フラッシュが入ってんだ。
うん。
あ、じゃあ、これをお聞きの方、ぜひ持ってれば、持ってきてください。
プレスの車に忘れたと思うんですけどね。
ああ、そうなんだ。そうか、そうか。プレスの位置にいたから、客席にはあんまりいなかったの？
うん、客席には置いてないので。
そうか。
大丈夫だと思うんですけど。はい。何せ人数が多いので、出てこないです、まだ。
そうね。そうか、そうか。まあまあ、じゃあ、カバンもよく探して。
はい、それ見つけないと帰れないや。うん。
そうね。それと、てんちゃんと二人で祝杯あげて。
そうなんですよ。今日時差が変わったんでね。もう6時半なんですよ、うん、こっち。
そうか。
はい、今日も朝から大変で。
そうか、そうか。1時間ね。短くなったからね。
はい。朝起きたら、うん、まだ1時間あるって言って、1時間もうちょっと寝ようって言って、寝たら、うんうん、寝過ごしてしまい。
寝過ごしたんだよ。
予定より30分以上遅れて、はい。
入ったの？
行ったんですけど、まあ、十分時間はあったんですけど、余裕だったんですけどね。うんうん、もう朝バタバタで、はい。
そうか。
出てきます。
そうか、そうか。はい、いや、でもね、本当にね、岩瀬地方的にも、いい経験が、うん。本当、今年どうしようか悩んでたからね。
そうなんですよね。
来てよかったね、うん。やっぱ無理をしてみるもんだね。
ああ、ほんとこんなのは見れるとは思ってなかったんで。
だよね。てんちゃんもよかったね。行けて一回は諦めたんだけどね。
そうですね。ボトルもらったみたいで、土井選手の。
土井選手の？あ、ほんと？それは嬉しいだろうね。うん、はい。ということでね、まあ、この3選手、ほんと見事な走りでした。ね、健闘をたたえたいと思いますよ。でね、本当来年以降日本がどういう形で挑めるのかっていうのは注目になってくると思うので、はい、本当にファンの皆さんこの暑さを忘れずにね、なんていうかな、突き上げるところは突き上げて、選手にちょっとでもいい状況をね作り出せる、その、うん、やっぱり一丸となる状態にねなれるといいなという感じがしますんで、まあ本当に高橋監督の一言じゃないですけど、これが始まりなんだと。いう感じがしますね、
うん。
はい。ミュール師匠が帰って VTR 見て泣いてる姿が目に浮かびますけど。絶対。
泣いてますね。
絶対やってたら泣いてるよね、ここで。
うん、うん。
うん。いや、そんくらい本当に永久保存版です。
はい、
っていうか、これが永久保存版にならないぐらいの活躍が、今後3選手には期待できると思いますんで。
ね、楽しみですね。
楽しみですね。うん、はい、ということで、岩佐ちゃんもそろそろお腹が減った感じがしますんで、この辺にして、帰ってくるのはいつ帰ってくるの？
火曜日です。
そうですね。
はい。
で、火曜日帰ってきて、その週末には、熊本国際ロード、これはクリラジで生中継しますし。
で、はい、そうです。
ね、で、その後には、ジャパンカップとか、ツールド沖縄とか、ね、まだ UCI レース、国内のレースもたくさんあるので、これツイッターでも書きましたが、やっぱり国内レースも盛り上がらないと、ね、こういうところに選手をコンスタンスに出すっていうことはできませんから、ぜひ国内レースも注目していただいて、ね、来年こそは、みんなで日本人選手を応援できる体制が取れるといいなというふうに思います。はい。
はい、
ということで、まあ、岩佐地方もお疲れ様でした。じゃあ、こんばんは、ね。エミューとビールで一杯ぐらいね。
ですね。
ね。はい。ゆっくりして帰ってきてください。
わかりました。
はい。
ありがとうございます。
はい。ということで、今年もお届けしました世界選手権スペシャルでございました。お届けしたのは BJ と、
千穂でした。
はい。じゃあまた、今度会いましょう。